When you feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
ダーナアイルティー、美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラとストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られたアーユルヴェーダのお茶です。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ。ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティーで検索。
は読み入り読み入り、はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow Town。
皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと日場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハードフォームな情報番組です。今夜のお相手はスグル1号と
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾里夫です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
おお、スグル1号もう夏じゃないですか。
夏ですね。
もうなんかそう、スグル1号といえばですよ、
はい、
あ、毎あの定例の女子会レポートがいつも楽しみでならんのだが。
本当ですか。
はい、今週もなんかあるんですかね。
ありました。
お、何してん
の。基本的には、はい、イオントテリも女子会なので、はいはい、お菓子を食べながらお茶を飲みながら、はい、あのキャキャウフといろんなお話をするんですけども。
今の時期はあれですか、対面なんですか、それともリモートなんですか。
リモートで
ですよね。
そうなんですよ。全員ちょっとバラバラなところに住んでて、東京以外にも住んでいるので、
はい、どの辺なんですか。
京都の友人と、島根の友人と。
バラバラドスな。相当バラバラドスな。
バラバラです。
おう、でもあれだよね、リモートならではですな。
そうですね。おう、だからこそこう会えるというか、そして顔を見てお話できるっていうのは。
最近の女子はどんな話題で盛り上がってるんですか。
もう女子はオタクの友達なのでやっぱいろんなお話をするんですけども、はい、この間話したのは
3人例外なくオタクなんだ。
オタクですね。
はい、
オタクなんですけど、あの最近はゲームの話をしました。
ほうほう。
なんか最近、はい、そうなんですよ。最近あのトボソヤナさんっていう黒羊でイラストを描いていらっしゃる、はい、
黒羊ね。
そう、黒羊でイラストを描いていらっしゃる、はい、トボソヤナさんっていう方が、うん、あのディズニーランドとタッグを組みまして、スイステっていうそのゲームをあの携帯で今流行っているらしくて、
はい、
その話をすごく友人が語ってくれました。
ディズニーのゲームなんですね。
そうなんですよ。
あ、じゃなくてディズニーのキャラクターをベースにしたゲームなん
ですか。そうですよ、はい、あのヴィランズっていう悪役をこうベースにした、
ヴィランズ、
ヴィランズ、
ヴィランズ、はい、はい、
っていうゲームで
悪役をベースにしている。
そうなんですよ、はいはい、例えばあのアリスの国とか、
あのトランプのね、トランプとかハートだっけ、
そうそうそうそう、
意地悪なのが、
そうなんですよ、はいはいはい、とかいろいろ、あの白雪姫の悪役とか、うん、リトルマーメイドとか、うん、いろんな悪役の
そうさ、ずいぶん世界観崩しそうだけど大丈夫なのかい。
大丈夫なんじゃないですかね。
結構ディズニーランドは太っ腹になってきたんですか。
そうですね、まあ、イケメンがいっぱいいるということで、うん、女子にすごく人気です。
へえ、のイケメンゲームなの。じゃあ恋愛シミュレーションとか。
いや、なんか、主人公がその異世界にこう飛んでっちゃった時に、うん、あの悪役がいっぱいいて、はい、頑張ってその異世界から抜けていくっていうゲームらしいです。
本当にオタク向けのゲームですね。
そうですね。
そういう話を、お菓子食べながら、
はい、お菓子を食べながら、え、マジイケメンみたいな話を
な、ね、
しながら話してます。楽しそうじゃないです
か。また聞かせてください、次回も。
はい、ぜひ話したいと思います。はい、内側のサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792、 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp、 info@885fm.jp までメール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本、お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは書籍世の中の運が良くなる方法を試してみたを編集されましたフォレスト出版の稲川様です。よろしくお願いします。
稲川です。よろしくお願いいたします。
はい、初めてなんですけども、はい、改めてフォレスト出版株式会社様ってどんな出版社でしょうか。
はい、弊社はですね、あの2つの事業を中心にやっておりまして、メインはもちろん出版という形でやってるんですけどもう一つの柱としてDM 局とデジタルメディア局というものがありまして、ここはですね、著者と読者をつなぐ役割という、セミナーだとかですね、教材だとか、そういうものを出しております。で、出版の方はですね、実際はビジネス本とかそういうものを出しているんですけども、こうやっぱり出版社も過程がありまして、一番3期ぐらいうちだいぶこう過程があるんですけども、一番最初はやっぱり小さい会社のスモールビジネスを、中小企業を応援しようということで、神田正則さんという方も、
神田正則さん、はい、
あなたの会社が90日で儲かると、この本がですねベストセラーになってからそういう方向で立ち上がったっていう、そういう形です。で、2期目はですね、もう少し自己啓発っていうところに入ってきまして、石井博之さんっていう方 のセラピストなんですけど、心のブレーキの外し方っていう本が、ベストセラーになりまして、あとはもう一つ脳科学者のトマミッチヒルコさん、残り 97% の脳の使い方、これはベストセラーになりまして、こういった自己啓発とか、はい、少し心の問題みたいなところに、少し移ってきて、で第3期目になってやっとこうスピリチュアルっていうか、今ね出してるようなものも出すようになって、 最初の方はですね、やっぱりディーパック・チョプラさんっていうね、世界で1000万部ぐらい売れてる著者がいるんですけど、
はいはい、
その方なんかを皮切りに、今はこう様々な著者のスピリチュアルの著者の歌をセミナーだとか教材も含めて、うん、本も含めて出している、そんな感じなんですよ。
そうなんですね、うん、じゃああれですね、著者さんでこう例えばセミナーとかやってる方がいたら、もうそのフォレスト出版様のそのデジタル部門でこうセミナーを運営したりとか、
うんうん、そうですね、彼らの方でもう本当に先生とがっつりやって、本よりももっと深いもの、もっとこうためになるようなものというものも、うん、本では出せないようなものも出していこうっていう、そういう形でやっています。
そうなんですね、
実際に会えるアイドルみたいなのもありますけど実際に著者さんに会える出版社さんなんです ね、
ですね、やっぱ本読んで結構著者さんに会いたいっていう方も結構いらっしゃるんで、それを間近に見て学んでいただくことによって、さらに人生が豊かになるというような、そんな形で考えて進めてやってるんですけど、
あ、そうなんですね。では実際に稲川様、どんな本を出版されたりとかされてらっしゃるんですか。
はい、私はまあ第1期ぐらいからずっといるんですけども、まあ経済とか金融の本もとか、あとはですね英語の語学書とか、あとはまあ普通にビジネス書なんでビジネススキルの本とかを出してきたんですけども、そこに最近スピリチュアルというものも少し私の方でも少し手掛けるようになってきました。
へ、本当に幅広いですね、ですね、ビジネス書からスピリチュアルの本まで、
スピリチュアルって結構かなり専門性が高いというか、
ただうちの場合スピリチュアルって言っても、そんなにこう深い人文の精神世界みたいなのではなくて、もう少しライトな、誰でもなんか楽しめるようなライトスピリチュアルみたいなものをこう中心に出していて、私の方でも前祝いの法則っていう本をですね2年前に出させていただきまして、これがまあおかげさまで10万部を出して、予祝というね考え方で、先に、祝ってしまおうという、そんなのが実は運を引き寄せるんだよみたいな、そういうちょっとライトなね感じの本をこう、うちの方では結構出してます。
もう10万部なんですか。やっぱりこれあれですか、編集に入る前にはお祝いをされたんですかね。
そうですね、まあ、10万部なんですけども、やっぱり最初に作る時は著者のみんなとですね、100万部
もう一回祝いますか。
祝います。
はい、まだ500万目になります、はい、ありがとうございます。
なるほど。実際今回の本書、世の中の運が良くなる方法を試してみたという本なんですけども、ご出版されたきっかけというのはどんな感じなんでしょうか。
は
い、
これもですね、実はその前祝いの法則とちょっと関係がありましてですね、
そうなんですか。
この予祝の本が売れてですね、で、まあ、教材部っていうのが、さっき教材作るっていう部があると、はい、そのものと一緒にですね、映像とかそういった動画とかそういうものもつけた教材をですね、予祝に関する教材、予祝ドリームノートっていうのをですね、予
祝ドリームノート、
はい、作ったんですよ。その時に動画に参加していただいた方が今回の桜庭つゆきさん、
はい、
ですね、翡翠小太郎さんの、まあ、知人というか面白い人がいるよということで、
はい、
登場していただいたうちのお一人だったんですよね。そうなんですね。
スピリチュアル研究家、パワーストーンショップアメリストーン代表取締役、幼少から青年期まで東京で過ごす貧乏生活を余儀なくされながら、高校卒業後料理人などさまざまな職業を経験する。36歳の時、これまでの月のない人生を恨む中で小林正観氏と出会い、目に見えないものの正体について興味を抱き研究を始める。おお、なんかすごい、
すごい人生、
求道者みたいな感じなんですね。もともとはこうご苦労されてた方なんですね。
はい、そうなんですよね。ずっとさ、やっぱりそのついてない人生っていうのですね、自分の人生をなんかどうもこう恨んで生きてたような、そんな方だったんですけど、
最初からもうイケイケドンドンっていうわけではなく、
もうだからやっぱりなんで俺ばっかりついてないんだっていうのはね、本当にこうご自身もおっしゃってましたけど、来てたって
。それはなんでこの本を出版するまでに至ったのかっていうのが気になりますね。
そうですね。で、その、まあ、動画に撮影にこう来ていただいた時はですね、まあ、ありがとうということで終わったんですけども、たまたまその桜庭さんがですね、ある居酒屋さんでちょっと講演をするっていうこと
で、居酒屋さんで、
居酒屋さんでやるってことですね。池袋にあるですね、魚串炙り園っていうね、これまたこの予祝とかでこ う, うまくいった居酒屋さんなんですけども、まあ、そこで たまたま行ったら桜庭さんが講演されてましてですね、ちょうど年末だったもんで、
はい、
金運アップの方法っていうのをセミナーでやられてたんですよ、
は
い、でその時にお財布の法則っていうのを話されまして、
ね、お財布の法則、
財布の法則何ですか。
それは毎年お財布は買い替えなさいと、
うん、
で
毎年
それ毎年で長財布で、は
い、長財布
やっぱ長財布なんか基本みたいですね。それであとは欲しい月収のやっぱ
いい財布をで毎年1回こんな
出費ですよすごいですね、結構な出費です
掛け声がいりますね、
は
い、
で私もまあ面白そうだなと思って、
はい、
10分の1までは買ってないですけどもちょっといい長財布にそれまで折れた財布を使ってたんですよ、
はい、
それを長財布に変えて、で、そのもう一つ言ってるのはその、はい、やっぱお財布っていうかお金をですねやっぱり喜ばせてあげなさいって言われたんですよ、でお金を喜ばせ る、
どうやって喜ばせたらいいんですかね、
お金はですねいい匂いが大好きだから
いい匂い
だからそのキャラの匂い
キャラお香ですね、
お香です、
はい、
これをですね財布の中に忍ばせておくと お金は喜んで、はい、またあなたの元に帰ってくるよっていう話をされたんですよ。
そうなんだ。あたまにお釣りでもなんかね夜の街今は行けないですけど
行けない
です、ね、あとこでお釣りもらうときにいい匂いがしてますけどあれはじゃあそういう方々がやってるんですか、
ね、そういう居酒屋さんありますね。
そう初めて知りました。
でそのあのそしたらですね、はい、私6ヶ月ぐらい試して後にですねなんとですね
試されたんですね、
はい、財布の中身のお金がね、はい、あまり減らなくなっちゃったんですよ。
あれ
それは
なんで
なんで
ペイペイに変えたから
そういうわけではない。
そういうわけではないですね。
それを思った時にですね、はい、あれこれ本当にやってみたら本当なんじゃないかなっていうふうに思って、
いい匂いがするとやっぱり帰ってくるってこと
なんだ。帰ってくるってことなんですかね。
そういうことももうちょっと少し詳しく聞きたいなと思いまして、もうすかさず電話を取ってですね、あの佐久間さん本を書きませんかっていうふうに、はい、それがきっかけです。
あそうなんですね。まずはお試しになったっていうことなんですね。
そうなんです。私もこう実践してみた結果そうだったので、じゃあ本にしようとしてみようと。
ありがとうございます、
ね、いろいろありますよね、この長財布にしようとかさ、おトイレはきれいにした方がいいとか、こういうのなかなか実際ためどうなんだろうと思うけど、まずは試された、そしてその方にお願いした、
はい、
その辺が今回の本のポイントかもしれないですね。
そうですね、今回その、まあ、世の中の運が良くなる方法っていうことを、まあ、試してみたということで、もう本当にこの本の著者の桜庭さんがもう試して見た結果を本の中に載っているって期待しちゃっても大丈夫なんですかね。
研究っていうか、うん、ずっと実践されて15年以上っていうことなんですけど、15年、そういった本のあそういったことをやってきたことを全部この実証したことしか書いてないっていう、
ちなみに具体的にはどんな。
そうですね、ただあの著者の方が一番言ってるのは、やっぱりこういうことを絶対に実践していくっていうことが大事だよっていうふうに、運気をアップするには思ったら、そう思ったら実践していかないと分かんないよっていうことをおっしゃってて、運イコール実践学って本の中ではね、
実践学、
運イコール実践学。
それともう一つは、あの運っていうのは試され人生の試され事だって
試されごと、
はい
はい、
あのいろんな人から試されごとがやってくる時っていうのは断らずにやると運がどんどんどんどん良くなるよっていうことで。
ああそうか、
なるほど。
ああ面倒くさいなとか。
そうです。
普通はなんかそれでいくらか
を試されてるんだっていうことをですね、彼は、はい、あの一番最初に教えられたそうです。
へ
え。そういう中で実践していく中で、
はい、
多分彼がどんどん、ね、運が開けていったということなんですけども、この本 の主な内容というのは 大きく3つ、
3つ、
はい、いろんなこと書かれてるんですけども、1つ目はやっぱり金運をアップする方法がやっぱり具体的に書かれています、
うんうん、あ知りたいな。
で、はい、先ほどね私が、言ったような、財布を買い替えなさいとか、中財布にしなさい、欲しい月収の10分の1にしなさい、お金を喜ばせなさいと いうことを言ったんですけども、特にですね NG やってはいけないっていう法則もありましてですね、
なんだろう
それはですねお財布の中にレシートや領収書をた
あそこに入れるしかないなと、
は
い、
私もそれを聞いてですねやっぱりドキッとしました、はい、当時も領収書の山でしたんで、財布の中で今ではもう領収書に入れて取っておいてますね。財布の中には一切入れないと、
はい、なんでなんですかね。
あの財布はですね、はい、あのお金の家ってこの本の中では言ってます
お金の家、
はいはい、なので、はい、家汚いとやっぱりお金もそこに行きたがらない、はい、
なるほどね。
だから綺麗に綺麗にしなさいと。でレシートっていうのは出ていったお金 の、はい、あのものなので、はい、お金も一緒にやっぱり出ていくっていうふうなようなことをねおっしゃってますね。
はなるほど
なんか理屈が通ってるというか、なんか今聞くとお金が生き物のように思えてきますね。
そう思ってきます
よね、はい、あとはもう一つはですねお金に関してはですね臨時収入があったら、はい、その10分の1は誰かのために使いなさいと、はい、
うん、臨時収入この間あった、そういえば
ありました、ね、
家族3人にあのお国からいただきました、
は
い、
だ
から10万円だったら1万円ですよね、
はい、
1万円をとにかく自分のことじゃなくて他の誰かのために使うと、これさっきあの言ったあの試され事って言ってました。多分神様からの試され事で、特に臨時収入とかあった時に全部自分で使っちゃうよりも、はい、人のためにいくらか使うっていうこと、これ試されてるんだっていうようなことですよね、きっとね。
なるほど。
じゃあやっぱり寄付しないとダメかな。
ダメですかね。1万円は
寄付もね、でも直接何か本当目に見える形でちゃんと1万円なら1万円使ってもらってると見える方が一番いいって言ってましたね。
あ、
うん、
なるほど。じゃあ誰か、例えば家族とか、まあ、両親とかに、
家族もいいですし他人でもいいですし、うん、誰かでもいいですし、見える形で、あ、こういう形で使われたんだなっていうのが見えると一番いいって言ってました。
あ、そうですか。
それ以外には何かあるんですか。
そうですね、でこういったことが多分金運をアップするような方法なんですけど、はい、まあ、他にも書いてありますけどこんなのが書いてある。あと2つ目がね、あの有名だと思うんですけど、トイレ掃除をしなさい。
やはり来ましたね、
歌にもありましたね、
はい、確かビートたけしさんも北野たけしさんも毎回お店に行ったらおトイレきれいになさるっていう。
そうなんですか、
はい、
あの著者の桜庭さんもあの居酒屋さんとかで飲んだら、はい、ささっとあの居酒屋さんのトイレを掃除するそうです。
えらい。
でこれなぜかって結構皆さん多分ご存知の方多いと思うんですよね。でトイレ掃除するとやっぱり金運がアップしたり、うん、臨時収入を呼び込んだり、うん、あとはですねよくあると思うんですけども、うん、アイデアが結構トイレ座ってるとアイデアが降り降りてくるっていうかことがあると思う。そういうような効果もある。
うーん、あー、なんか考え事にはちょうどいい場所ですね。
そうですよね、はい、考えるっていう時もいい、はい、なぜかっていうんですけど、はい、この桜庭さんがいろんなですね、うん、はい、成功者とか大富豪の家を見てきた時に、こう必ずと言ってるほどほぼ 100% その方たちのトイレはピッカピカだったそうです。
へ
え、やっぱりそうなんだですよね。
なるほど。じゃあもうトイレは綺麗にした方がいいっていう、う
ん、ほとんどってことはそうじゃない人もいるはいらっしゃるんですか。
だから一時期お金を儲けた人でも、はい、やっぱりトイレが汚いっていう富豪の方が一人いらっしゃったそうなんですよ、その方はやっぱり6ヶ月後にその高級マンションから出ていかれ
て、はい、今すぐトイレは綺麗にしなきゃいけないものですね、はい、
トイレなんで綺麗にしなきゃいけないかというと、うんうんうん、さっき言ってた神様がいると。
おトイレに、
そうです、
花子さんではなくて
花子さん、どんな神様なんですかね。
はい、
これですね、あのうすさま明王様という方がですね、
うすさま明王、不動明王様とかああいう類の
方はですねトイレの蓋の上に鎮座してるらしいんですよ。
へ
え、怪しいですけども、はい、でもあの本当にそういうふうに思ってらっしゃる方は、あのお札みたいな、そのうすさま明王のお札をトイレに貼ってる方もいらっしゃるくらい。
あ、そうなんですか。うすさま明王様、へえ。
この方が喜ぶと、はい、やっぱりお金がアップし、金運がアップしたりとかっていうふうになるらしいと。
座敷わらしだけじゃないんですよ。
座敷わらしだけじゃなくてうすさま明王という、
でもそのうすさま明王をやっぱり 喜ばせてあげることが必要なんですね。
トイレ掃除終わったらやっぱりそのおっさんは目を見えないですけど、うん、ありがとうと言って掃除を終えると、うん、あの目を覚めを喜ぶらしいですね。
なるほど、これを全て実践されてきたのがこの桜庭つゆきさんですね。
すごい、
なるほど、
はい、いろいろやってみなきゃわからないこともありますけど、はい、ぜひやってみたいですね、はい、ありがとうございます。
3つ目、3つ目はですね、断捨離っていう言葉がありますけど、はい、彼はですね、もう全捨離って言ってます。
全捨離、
全部捨てなさいと。
お
で、あの特にあの床に物を置かない、
お
で床面積を広げれば広げるほど運気がアップするっていうふうにおっしゃってますね。だから彼はですね、もう本棚からあの食器棚全部ないっておっしゃってます、ね、それぐらい面積を広げる。
いらないものはもう捨ててしまえ、はい、っていうことですかね。
なかなかねできないんで、
うーん、
2つだけできそうなのを申し上げるとですね、
はい、
一番最初は玄関をまずきれいにしなさい。
玄関きれいにする、はい。
玄関っていうのはその運気が
入り口なんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
だから靴脱ぎっぱなしの靴なんてもう言語道断で、
はい、
もう必ず靴箱に全部しまって、うん、もうあと玄関に物は置かない、何もっていうのが一番理想だそうです。
なるほど、
なるほど。2つ目は
ですね、あの機内洋服はもう全部捨てなさいと。
おお、全捨離だ。
そうです
ね。ですね。あ、でも靴と服とかだったらまだ捨てやすいかもしれないですね。
まずそこら辺から始められるといいかなと、はい、で面白いのはですね、この本ならパンツの法則っていうのがありましてですね、
はいはい、
下着とか靴下は1ヶ月に1回取り、うん、新しいものをしなさいということ
なん
だ。いうことで私も今日はですね、
はい、
新品のパンツを履いてここに臨んでおります。
なんかいろいろ試せるものがあってね、ぜひお読みいただきたいですね。
はい、はい、本日のゲストはフォレスト出版株式会社様より稲川様でした。曲はザ・ファットラットのユニティです。
本日も開講ナイスク学園。 さんこんばんは。時刻は18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのショナチンです。
同じくパーソナリティのトシ君です。このコーナーでは今さまざまな活躍する巷で、技の学生さんをゲストに呼びしてお送りしております。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話してもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
はい、
はい、お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
3ヶ月ぶりですね。
そうですね、ほぼ会ってない。
コロナ期間中何してました？
自分はほぼずっと家にいて、ギャンブルにハマってしまいまして。
お
ポーカーと麻雀にドハマりしてしまい、ポーカーセットと麻雀セットを、アマゾンで購入してしまいました。
じゃあジャンサーにあるようなあの四方形の。
そうです、
結構高いと思うんだけどな。
それぞれ 5,6 千円したんで、まあ、1万ちょいの出費になりましたね。
ああ、そう
です。で家族ももともと好きで、おばあちゃんがめっちゃ麻雀うまいんですよ。なんでも家族でずっとして、さすがに賭博法に抵触したんでお金はかけてないですけど。ちょっと問題があったんでそこは気をつけてます。もうそんなことひたすらやってましたね。逆に何してました？
僕はね、もうね、ネットフリックスでひたすら韓国ドラマ、今の話題の愛の不時着を見てました。
今超話題ですね。
数十話あるんだけども、もうね、1日10話とか、1日10話とまでいかないけど、1日5、6話を普通にもう見て。
あれはどういう話なんですか？その、俺見たことないんで分かんないですけど、
南北問題が関わってて、
はい、
あの韓国にいる人がちょっとパラシュートしてたら北に紛れ込んじゃって、そこで北の男と、その潜り込んじゃった人が女性なんだけども、
はいはいはい、
恋に落ちちゃうみたいな。
なるほど、
現代版ロミオとジュリエットかな。
あ、一応じゃあ恋愛ドラマというか、
まあ、一応恋愛ドラマ、
いいっすね、
うん、
あの表紙だけ見たんですけど、めっちゃ綺麗でしたね。
そうなんです、ま、だからね、
それだけしか見てないなるほどなるほど。
そうなんですよ。
じゃあもうずっとネットフリックスで、
ネットフリックスと、まあ、あと NHK オンデマンド
かな。おお、うん、それは何
NHK オンデマンドはもうひたすら朝ドラの、あの過去作をもう徹底的に、それもまたまとめ見みたいなね。
なるほど、
うん、
そうなん
です
ね。
本当に僕ちょっとここの時間、ここ数1ヶ月ぐらい全然ね、もうドラマ見ることしてないの
も大丈夫です。自分はずっとあの、麻雀とポーカーしかしてないんで、そんな生活を送ってます。
よろしくお願いします。今日は、
はい、久しぶりなんで楽しくいきましょう、はい。ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
また、ナイス学園は Twitter もやっています。アカウント名は naisg_student naisg_student、 フォローよろしくお願いします。また番組中にナイス学園をハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、じゃあ、本日のゲストの方を紹介しましょう。
はい、本日のゲストは F ベンチャーアソシエイトの早坂博信さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早坂さん、ご無沙汰しております。
あ、前回通りも以来の、
はい、
お願いします。
じゃあ最初簡単に自己紹介をしていただければなと。
あ、了解です。
はい、
今明治大学の経営学部の4年で、今休学をしていて、
はい、
ベンチャーキャピタルっていう独立系のベンチャーキャピタルの F ベンチャーズというところでアソシエートをしています。早坂と申します。
よろしくお願いします。独立系のベンチャーキャピタル聞いたことあります？
僕はね、ちょっとそれは聞いたことないけど、登竜門 F ベンチャーさんの開催して、登竜門にはね、もうね、2回ほど参加させていただいてね、結構お世話になって、
ありがとうございます。
毎回あの登竜門が配られるね、博多
の。あ、そうですね、
あれをね、もうごっそりもらってきちゃいました
、ね、あれすぐなくなるっすよね。
そう、3個ぐらい、3、4個もらっちゃ
う。自分は去年の夏でしたっけ、登竜門の当日スタッフ、
運営してましたよね、
はい、当日だけもお手伝いさせていただいて、
うん、あ、そうそう、ありがとうございました。
クッキーみたいな、登竜門って書いてあるクッキーを、受付のテーブルに、登竜門
文字文字で
置く作業が、なぜか一番印象に残って
る。登竜門、登竜門を登竜門みたいな
やつ。そうですね、そうですね、それが一番の記憶ですね、うん、そもそもベンチャーキャピタルって、おそらくこの今ラジオ聞いてるリスナーの皆さんは知らない方も多い、
うん、僕なんかもね、そこまで分からない。
むしろ最近有名になってきた感、
有名になってきたか分かんないですけどなんかベンチャーキャピタルは簡単に言うと、はい、なんか事業を作りたい人というか、
はいはいはい、
会社を起こしたい人、まあ、起業家の人たちを、まあ、支援するファンドのような形で、はい、 まあ、一般的には割とリスクの高いタイミングからお金を投資して、まあ、一緒に事業を成功に導いていこうっていうようなファンドを、まあ、簡単に言うとベンチャーキャピタル。
なるほどなるほど。でも本当に創業初期というか、その会社を立ち上げる時期にお金を投資する。
そうですね、僕たちの場合は、まあ、創業前のアイデアがめちゃめちゃ良かったら投資もするし、創業した後に、まあ、資金が必要だからちょっと調達しようかなっていう時もお金出したりしますし、
は
い、
なるほど。
逆に僕ら以外のプレイヤーとかだったら結構上場前とかに入れたりとか、
うんうんうん、
なんか会社をさらに伸ばしていくタイミングでいたりとか、うんうん、っていう上場前の企業に基本的に投資するのがベンチャーキャピタルです、
ね、なるほどなるほど。最近、まあ、VC でインターン生として働く学生もまあちょくちょく、まあ、自分はビジネスそのスタートアップ界隈にいるからこそ結構合うんですけど、その起業家っていう職業と比較した時に圧倒的にまだ学生起業家の方が母数がいるというか、そもそも興味を持ち始めるのが起業家が最初というか起業したいな
っていう。 VC って一体何なのっていう、なんか高校生とかからしたらね。
そうですね、そういう人が多いなっていう印象なんですけど、なんで自分の中ではその VC で働いてる学生っていうのは結構珍しい類に。
そうですね、結構レアだと思います。
なんでその起業にそもそも興味あったのかなみたいな、なんかなんで VC にたどり着いたのかなみたいなところの経緯を今日全体的に聞いていければなって思っているんですけど。
あ、わかりました、
はい。そもそもまずどっちから入ったんですか、起業したいのか VC っていうのに最初を知っていて、うんうん、VC になりたいっていうのが最初先行したのか。
そうですね、それでいくと最初僕父が自営業やっていた関係で、結構なんかそういう自分で事業を作る、まあ、スタートアップとは言わないですけど、うんうん、まあ、その辺が結構興味があったというか、
方法を
ずっとサッカーやってて、最後、サッカー終わった後なんか引退した後に何かやるってなった時にそこに興味が出てきて、で大学1年生ぐらいからスタートアップで働いていて、なんか学生企業だみたいな感じの勢いで行ったんですけど、なので最初入ったの学生の企業っすね。
企業なんですね。
そうですね。
なるほどなるほど。
結構お父さんからなんかその経営哲学みたいのを教わったりしたことあるんですか？
ああ全くですね。なんかお父さんなんか結構古い事業というか、なんかネジを売るみたいなことをやっていたので、なんか家業だったんですけど、家業を独立やったので、結構なんかあんまり今に生きない、インターネットとかあんま使わないので結構あんま生きないんですけど、なんかあり方みたいなのをちょっと話されたりはしたっす、
ね。ああそうですか。
なんかいやすげえよみたいな
話、そうなる、お父さんに会社、大体会社を皆さんね、
はい、
そうからね。
そうです、なんかお父さんそこで行くと結構何でもやらせてくれるみたいな、優先、僕のやりたいこと優先していいよみたいな感じだったので、まあ内心どうか分かんないですけど、とりあえずは。
なるほど、そこまで共有はされなかった、はい、なるほどなるほど。実際にその起業したいなっていう、あの大学生入る、大学入学する時に思い始めて何か取った行動というか、実際に起業したのか、それとも
他の行動をしたのか。それでいくと、なんか最初本当にスタートアップとかも何も知らなかったので、とりあえずお金稼ぐことがもう事業だろうと思ったので、
はい、
自分でバイト以外でお金稼ごうと思って、なんか転売とかから入って、そこそこお小遣い程度には稼ぐようになったんですよ。
なるほど。
月10万円ぐらい。結構いいじゃないですか。
結構いいですよね。
結構あんまそれがお金稼いだ最初の体験で、ただあんま面白くなくて、なんか結局、仕入れてちょっと整えてちょっと高く出すみたいな、付加価値が少ない
問屋さん的な役割みたいな感じ
じゃないですか、だったので、それってあんまずっとやるものではないなっていうふうに思った時に、たまたまツイッターで知り合った人がスタートアップに詳しい人というか、その人の知り合い、同じ明治大学の先輩だったんですけど、その人が結構起業しようとしてるみたいなところで、じゃあちょっとこっちで働いてみた方が絶対面白いよみたいな話になって、
なるほど、
そっちに行ってスタートアップにドハマりしたっていう感じです。
なるほど、そうですね、スタートアップってお金とはかけ離れてますから
ね。いやマジで泥臭いですね。はい、間違いないです。
泥臭いですよね。
なるほど。ご自身で事業は立ち上げられたこととかはあるんですか？
あ、そうですね、それでいくと、なんか自分で事業をやろうと思ったことはあって、で結局なんかメディアとか結構簡単なところ、お金がかからないところでメディアとかやってみようかなと思って、とりあえずメディア作ってみたんですけど、なんかその時スタートアップの関しての知識というか、事業を作ることに対する知識がなさすぎて、競合とか何も調べないでとりあえず作って、自分の作りでも作ったらめちゃめちゃ強い競合がいて、なえて3ヶ月ぐらいでクローズした
っす。お結構それコテンパンにあったって感じ
ですか？そうですね、ボロボロにあれたっ
す。その時調達とかもしたんですか？
全然調達とか、調達のちょの字も知らなくて。
なるほど。
まあ、とりあえずメディア作って PV 数稼いでおけばいいだろうみたいな、うん、結構自己満が強かった感じ。
その時は複数何か友達とやられたとかご自身一人で？
ああ、基本全部一人で、なんかワードプレスでとりあえずメディア作って、ね、なんか記事バンバン書いてやった感じですね。
すごいですね。結構一人でメディアやるのってだいぶ大変じゃないですか。
いや、多分結構今思うとしくってるっすよね。
そうですね。一人でメディアがっつりやってますみたいな人あんまり話聞く。
いや、もう頭おかしかったと思
います。だからそれは、先輩のスタートアップで働く前。
あ、それは結構後で、なんかそのメディア立ち上げたタイミングで結構迷走してたタイミングで。は
い、なるほど、なるほど。
もともと大学1年生の12月までその先輩のスタートアップで働いてたんですけど、うんうんうん、その12月になった時にちょっと家庭の事情で辞めざるを得なくなっちゃって、はい、その時もちょっと学生企業もちょっと厳しいんじゃないかなみたいな厳しい状態になって、はい、大学2年生になり、なんかいろいろ迷走をしていて、
なるほど、
まあ、インターンやってみたりとか、辞めて、うん、や始めては辞めみたいな、でなんかある程度やった後にじゃあ自分でやってみようかなっていうノリで始めたのがそのメディア
だったんです。なるほど。
あ、そうなんですね。
その時 VC っていう、そのベンチャーキャピタリスト、ベンチャーキャピタルっていう言葉自体は知っていたんですか、その時。
その時は
繰り返していた時というか、
なんか耳にはしてたものの、うん、実情は知らないみたいな。
はいはい、なるほど。めっちゃ知りたいっていうところまではたどり着かない。
そうですね、なんか自分で授業をやりたいっていう気持ちが強いというか、なんか結構自分の感情がごちゃごちゃになってて、はい、なんかあんま論理的にというか正しい判断というか分かんないですけど、そういうのがあんまできてない時期で、なんかむしゃらにとりあえず目の前でやりたいと思ったことやってみるみたいなのを繰り返したので、その時の対象にはなってなかったっすね。
なるほど、なるほど。
で、なんか先ほどお伺いしたんですけども、海外になんかすごい放浪されてた時にいろいろその妄想、結構その妄想というか、いろいろ考えて、
う
ん、今があるっていうのはお伺い、結構その分岐点だった
って
さっきお伺いしたん
で、そこが多分一番大きくて、なんか放浪っていうと聞こえはめちゃめちゃいいんですけど、実際のところなんか、そのメディア作った後に、いやもうスタートアップか一回やめようと思って、普通に就職するために、英語力つけようと思って海外に行こうってなったんですけど、はい、僕もともと TOEIC とか結構そこそこ点数があったんで、
何点あったんですか？
800点ぐらい、まあ、そこそこ本当に
頑張る。
俺大学入学時の TOEIC の点数450
点2分の1みたいな、まだ2倍
もう日本語で極めればいいやみたいな感じで思ってたんで、800点すごいですね。
いや、もうなんかそうなるとね、留学そんなに必要ない。
いや、確かに。なんかその800点取ったのが、うん、高3の暇なタイミングとかで取ったやつで、英語喋れんのかなみたいな。大学で英語海外の人留学生と喋る機会があって、そこそこ喋れたんですけど、いや、ぶっちゃけ合わせてくれてるんじゃないかみたいな、
あ、なるほど、
疑念があって、ちょっとこ日常会話とか、まあ、仕事で使えるぐらいの英語は身につけたいなと思って、まあ、半年休学して、なんかワーホリ、
はいはいはい、
あるじゃないですか、あの楽しそうなやつ、ね、あのワーホリのビザ取ってオーストラリアに行ったんですよ。
なるほど。なんか学校、ワーホリってことはもう単独で行ってるってことじゃないですか。そのなんか学校のなんて言うんでしょう、なんか、
なんかその留学プログラムの一環ではないですよ、全く個人でも行ってる。
それを選ばなかったことには何か理由があるんですか？
あ、そうですね、シンプルに手続きに時間がかかるっていうのと、なんかもしも自分でエージェント探して勝手に行くってなったら、別に大学の制度じゃないのでお金がめっちゃかかるっていう2つがあって、ならすぐ行けて、しかも、まあ、30万ぐらい初期費用あればだいたい全部何でもできるみたいな、向こうで仕事見つければ稼げるので、あ、これが一番いいと思って、一番コスパいいやみたいな感じになって、ワーホリでオーストラリアに半年行こうって言って行きましたね。
で、どれぐらいの期間実際行かれたんですか？
それ10日っすね。
ちょっと待って、半年行こうとして10日？
そうですね、半年行こうと思って、本当に休学届も出した上での10日っすね。
その留学を経て今 F ベンチャーズに落ち着いている。
そうですね、その10日はめっちゃ短いんですけど、そこが結構一番重要な中で、大きい分岐点の一つになってるなっていう印象です、ね、
なるほど、なるほど。でもうそこからはずっと F ベンチャーズで今アソシエートとしていろいろ業務を、
そうですね、
やっている。で、今後なんか F ベンチャーズを経て目標とかって何かあったりするんですか？
そうですね、なんかもともと F ベンチャーズに入ろうと思ったのが、そのオーストラリアに行った時になんか英語がそこそこ喋れたっていう、なんかお二人が言ったみたいに800点あれば喋れるでしょっていう、まさにその通りで喋れて、ある程度喋れたのでやることがなくなって、自分と結構向き合う時間があったので、今まで自分何してたっけみたいなところを話してって考えてって、最終的に VC とで働けたらいいなみたいな、自分の今行くべきとかそこなんじゃないかっていうのに至って VC に行ったんですけど、
なるほど。
なので今はそこ結構利己的な理由で VC を選んだわけだったんですけど、今は割と 自分が毎週毎週ミーティングをするような投資先も増えてきてて、なんかその人たち同年代、結構若い起業家に投資をするファンドなので、その人たちに成功してほしいと思いつつ、その人たちに還元できるように少しでも自分が成長できればっていう感じで、長期的な絵は見えてないですけど、とりあえず短期的なそこに向かって走ってるっていう感じです。
なるほど。自分もスタートアップ会話にいるんで、もっと VCC の業務内容の詳しい話までしたいんですけど、そろそろお時間になってしまったので何か告知等あれば。
告知、あ、そうですね、1個だけあって、
はい、
実は A ベンチャーズ、僕が今働いているところが運営している登竜門、先ほどお話ししました登竜門、学生向けのスタートアップイベントなんですけど、今回リブランディングみたいなものをしまして、新しくちょっとパワーアップをして、今年の夏7月の11日とかかな、詳しくはホームページとか見てもらえればいいんですけど、まあ、そこから1週間ぐらい結構豪華なシリコンバレーの方とかを呼んだりとか、
やばいですね、
なんか YouTuber、まあ、インフルエンサーの JJ コンビの方が最近ファンドを作られて、そのお二人をお呼びしたりとかするイベントがあるので、ぜひそこに来てもらって、なんか企業とかなんかちょっと知りたいなみたいな人来てほしいな感じです。
いや、もう学生は絶対に行った方がですね、いいと思います。
わかりました。じゃあ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは本日のゲストは F ベンチャーアソシエイトの早坂博信さんです。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスク、ホームページナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募をお待ちしております。それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲は秋江の天の尺です。
ろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続きフォレスト出版株式会社の稲川様にお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。まあ、今回ちょっとコロナでいろいろ緊急事態宣言が出されて気がめいっている日々が続いているんですけども、今回本書で紹介しているよう なんか運が良くなるような何か方法とかってあるんでしょうか。
はい、とにかくですね、まあ、この本を読んでいただいてですね、これやってみたら面白そうだなっていうことからぜひね始めていただいてですね、ポイントはですね、とにかく楽しんでやってみるっていう、これだけです、
うん。
はい、やっぱり神様見てますんで、おそらく楽しんでやってるところに神様も寄っていくというのが多分桜庭さんが伝えたいメッセージの一つでもありますし、
お金欲しさにね、やりたくないことを無理にやってると神様はもう見通したわけですね。
そうですね。
なるほど。楽しんでやるっていうのがポイントなんですね。
あとはこの本の中にあるですね、代償先払いという、
代償先払い、
はい、はい、辛いこととだったとか、はい、悲しいこと、はい、理不尽なことっていうのが皆さんあってついてないなって思ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、実はそういった嫌なことってのは実はもう先払いしてるんだと。
なるほど。
必ず後からいいことが起こるから、ついてない人もそう思わずに、今楽しくやったらいいこと、必ず運が上がるよというようなことですね。
今は運が悪くてもこれから良くなるぞという、
そうですよね。だってコロナもね、考え方によっちゃCO2 の排出がもう一気に減りましたからね。これでね、みんな苦労してますけど、地球全体が救われてるかもしれないじゃないですか。
そうですね、CO2 がもう削減されて、緑が豊かになるっていうことが。
代償先払いですね。
代償先払いですね。だから今は辛いけど、まあ、ちょっと乗り切れば、これから先いいことがあるかもしれないっていうことですね。
確かに。じゃあこの苦労も、なんか、後々すごい喜びに変わる日が、来るかもしれないですね。
そうですね。
そういうふうに思って、はい、元気が出ますね、はい。
なるほど、そうですね。いろいろ今できることが本当にたくさんあるかなとは思うんですけども、だからこそこう辛いなって思うことも多くあるかな。
楽しみながらね、やってなかった。
いや、確かにそうですね。
だいたいね、トイレなんか綺麗にするのもやった記憶があるんだけど、やった3日後ぐらいに、もっと嫌なことが起きてやってもこんななのみたいなの、あれは神様が見てたんですよね。
指令を与えてたんじゃないですか。
お前本気か、いや本気じゃなかった、次は本気でやります。
これからはコツコツと続けていくっていうことが大事ですね。すぐすぐには来ないぞと、はい、指令の時間だぞということが、
これ全部試された方ですからね。
そうですよね。
ちょっと実際に今度は本気になってやってみようと思いますね。
そうです。同じくちょっと財布とかなんかできることから始めていこうかなと思います。はい、今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍世の中の運が良くなる方法を試してみたを編集されましたフォレスト出版株式会社様より稲川様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はすぐる1号と
松尾梨央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエアを引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。この道だけど振り返ればきっと自信という足跡が残ってる。ここまで来た道は間違えてもなく正解でもない、ただ自分の考え方と気持ち次第でこの先を変えれるのさ。 My way My way くらまだまだいけるさ。 So fine So fine 進むことに身がある。 My way My way このまま終われないだろう。道なき道を道なる道をさ。希望の明かりを灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。
つだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート、次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。